know we're vest, we know we God bless.
こんにちは、タコラジ第61回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします、おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りしております。皆様の暇な時間にさらっと聞き流していただけたら嬉しいかなと思っております。はい、というわけで今回の61回目はですね、前回の60回の、続きになるんですけれども、初心者向け FPS 講座、その2ですね、後編ですね。前回が立ち回りとエイムのお話をですね、サイヤ人さんをお招きして話しましたので、今回は後編で、まあ、武器の選び方的な話と、あとまあ単純に楽しみ方的な話をしようかなということになっておりますので、そちら本編でお送りします。はい。で、まあオープニングはですね、ちょっとさらっといきたいんですけども、この1週間、何したかというと、まあ、私のツイッターなんかをですね、見てくださっている方はわかると思いますけども、ひたすらもうブラックオプス2ですね。ついに海外で11月の13日に、アメリカとヨーロッパ、あと、まあ日本以外ですね、要は、の地域で発売されまして、で、もう早速ですね、ものすごい売り上げで、もう、過去の記録抜いたなんていうことを発表してましたけども、私も15日かな、2日ぐらい経ってから手に入れて、まあ、まだそんなにですね、遊べてないんですけども、今、オンラインのランクが20ですね。私、Xbox 版のアジア版の方をですね、買いまして、で、やってるわけなんですけども、今回ですね、ブラックオプス2、非常にマルチの感触が良くて、楽しいです。ブラックオプスの1の時とも違うし、まあ、基本的にブラックオプス1の流れをやっぱり引いてるかなっていう感じはするんですけども、私個人的にモダンオフェア3のあのマルチがそれほど合わなかったというか、まあ、面白いんですけど、そんなに夢中になってやるほどじゃなくて、ブラックオプスの時の方がどっちかというと夢中になってやってたんで、この感じはですね、すごく好きですね。あまり早、展開が早すぎるわけでもなく、あとマップもですね、そんなに開けたマップもなく、スナイパーさんにとっては若干辛いのかなっていう感じもしなくもないんですが、でも早速ですね、もう上手い人はスナイパーの、まあ、狙撃ポイントをですね、着々と見つけてきてる感じで、日々、いろんなところからですね、スナイプされ始めてますんでね。あと、まあ、入り組んでいながら結構考えられたマップが多くて、ものすごくオンライン楽しいですね。単純にまだチームデスマッチしかやってないんですけども、もうそれでもね、十分楽しいです。あと、武器のカスタマイズね。武器ごとのレベルで、そのアタッチメントがどんどん解除されていくっていうシステムになってて。あと、今回、パークですね。特殊能力関係も、またそのアタッチメントとこう、引き換えにしていろいろつけたり外したりなんてことして、パーク2つつける、同じパーク2つつける代わりに、武器を何か一つ減らすとかね、アタッチメント減らすとか、いろんなですね、結構人によってカスタマイズに差が出てくると思うので、なかなか面白いんじゃないかと。まあ、いずれね、またこれが最強みたいなのが出てきちゃうのかもしれませんけども、今のところ結構いろんなですね、形でいろんな武器を使ってる人も多いし、一部ではライトマシンガン系がちょっと弱い。もうあまりにも移動速度が遅いのと、エイミングのね、ADS がちょっと遅いよっていう、話も出てるんですが、やっぱりでも、ライトマシンガンの戦いをしてる人がいてですね、それで結構キル稼いでる人もいますので、今のところそんなに差はないんじゃなかろうかと。個人的にはですね、私がメインで使ってるサブマシンガン系の武器ですね、これが若干強い気はしますね。連射が、まあもともと早い。まあ一発の威力は弱いけども、連射が速いサブマシンガンで、今回ね、反動の少なめな銃が結構多いんですよね。だからもうほんとトリガー引きっぱなしでもそんなに重心が上がっていかないし、むしろ重心が上がることでヘッドショットが狙いやすくなるっていうのもあるんですけども。まあメインで使ってるのはベクターっていう銃なんですが、これはもうほぼブレない。恐ろしいぐらいに。それでいて連射スピード超速いっていうね。もちろん一発当てたぐらいで死なないので、本当に弾をね、がっつり打ち込む必要はあるんですけども、全然いいです。あと、 クラスがレベル4にならないと、まあ、いつも通りその自分なりの、ね、組み合わせができないんですけども、初期に選ばれてるクラスは結構ねいい武器といいパークがついてるんで、初期クラス強えなっていう印象もありますんでね、全然今からでも入ってこれると思います。で、日本版が22日でしたかね、発売になりますんで、これでまた盛り上がると思います。私も今のところ Xbox 版だけですけども、22日には買わないかな。まあ給料出たらですね、余裕があれば PS3 版も買うかもしれませんね。ちょっとね、もともとは Xbox 版と、Wii U 版だけ買うつもりだったんですけども、なんかねあまりにも面白いので、これちょっと PS3 でやるのもありかなっていうね、ちょっとねコントローラーの問題はありますけども、うん、PS3 版も買ってもいいかなぐらいの感じにはなってきてます。まあ、個人的にはね、ちょっと Wii U 版に期待してますね。どのぐらいの、エイミングのスティックの感じなのかとか、トリガーの感じがどうなのかとかね。あとそのパッド使ってマップが常に表示できるのかなとかね。ちょっと、ブラックオプスなりの使い方ができるのかなっていうところを期待してます。あとパッドだけでもね、できるっていうし、これはもう買いでしょ。というわけで、ブラックオプス2をですね、毎日遊んでいる感じです。はい。で、アサシンクリードなんかも発売されましたし、結構ね、今、ビデオゲームはラッシュなんですけども、これからはもうですね、まだ年末に向けていろいろ出るのかな。まあ、とりあえず次のビッグニュースは多分 Wii U かっていうところですけども、ゾンビ U のね、映像も結構出てきて、もうね、期待しまくりですよ。対戦とかやってみたいんですよね。人間側とゾンビ側ね、ゾンビマスターみたいな感じですかね。人間側は普通にFPS 視点でゾンビを撃っていく感じで、ゾンビ側はゾンビを要は生み出す、自分がなんかこう上から目線でね、神の目線みたいでゾンビをこうリスポーンさせていくみたいな感じのゲームなんで、今までにない対戦の形かなっていう気はしてて、ちょっと期待してます。はい。 あとブラックオプスのゾンビモード、今回面白いです、すごく。前はね、ワールドアットウォーから続くゾンビモード、普通にはこもって、ウェーブをしのいで、あとまあ多少こう謎解きをしながら先に進んでいくみたいなのありましたけど、今回はもう完全にいろんなモードがありまして、前からと同じサバイバルっていうね、要は耐え忍ぶ系のモードと、トランジットっていうゾンビバスがですね、マップの中を走ってて、で、そのまま、ゾンビバスを使って、こう、いろいろあっちのこっち行って、いろんなアイテムを探してまた先進もうみたいな感じになってるやつと、あと、なんだ、グリーフだったかな。4人対4人のチームが2つ入って、ゾンビの中でどっちのチームが長く生きられるかみたいな、ちょっとした対戦形式みたいな感じなんですけども、そのトランジットがね、なかなか面白いですよ。フレンドさんと3人でやってたんですけど、バスがね、勝手に行っちゃうんですよね。いろいろ探し回ってたりしてたら。で、ゾンビ、バスに置いてかれてね、ゾンビがいっぱい囲んできて、死んじゃったっていうのが結構あってですね、もう大笑いしながらやってましたけども。ぜひ皆さんも、ブラックオプス2日本版発売されましたら、やってみてください。はい。というわけで今日のタコラジ第61回、そろそろスタートしたいと思います。
ゲーマーの皆さん、こんにちは。突然ですが、ゲーム番組って少ないですよね。ゲーム番組に飢えていませんか？だらーっと聞けるもの、何かないの？ってあなたに聞いてほしい。おっさんゲーマーの J ちゃんが、一人で無意味に、まったりゲームについて語ります。新作ゲームからレトロなゲームまで、個人の趣味に偏った情報をお届けする、ゲーマーズポッドキャストは、かろうじて不定期配信中。
はい、ではですね、本編行く前に、毎度おなじみ海外チャートの、コーナーに行きたいと思います。今回発表しますのは2012年の11月の10日付の、グローバルウィークリーチャートということで、アメリカチャート、ヨーロッパチャート、日本チャート、すべて合計の、総合の、ワールドチャートですね。こちらご紹介したいと思います。ではまず10位、105,262本の売り上げで、FIFA 13 Xbox 版ですね。相変わらず売れてますね。この FIFA Xbox 版で当 ータルで314万本売れてます。おー、かなり来てます。毎週ね、もう7週目。約2ヶ月経ってるのにまだ週に10万本売れるっていうのがすごいですよね。で、9位、こちら11万8699本の売り上げで、ニュースーパーマリオブラザーズ 2-3DS ですね。まあ、こちらもね、安定の。まあ、国内出てからもだいぶ経ってますが、海外でも発売されてまだ売れてると。そして第8位が13万9521本の売り上げで、Need for Speed Most Wanted の PS3 版ですね。2週目。で、トータルで今39万本。確かですね、Xbox 版は14位に入ってますね。8万本売れてまして、トータル26万本と。まあ、なかなかの売り上げなんじゃないかなと思います。さすがにちょっとね、新作リリースラッシュなんで、ね、ちょっと他のタイトルに比べると弱いかなという感じはありますけども、まあ、40万本売れれば、今のご時世十分なんじゃないかなって気もしますが、どうなんでしょうか。で、第7位が14万6406本売れました FIFA 13の PS3 版ですね。10位に Xbox 版入ってましたが、こちら7位に PS3 版というところで、合計で438万8190本。すごいです。438万、440万本売れてると。ですので、FIFA 13はですね、Xbox 版と合わせると750万本以上売れているということになりますね。もう800万余裕でしょうし、下手したらこれジワ上でずっといったら1000万トータルなんか見えてきちゃうんじゃないかなっていうぐらい怖いソフトですけれども。すごいですね。やっぱサッカー人気。で、次が第6位、15万7467本売れました、ポケモンブラック&ホワイトバージョン2ですね。こちらもまだまだ21週目ですけれども、毎週毎週確実に売れてますね。任天堂ソフトは本当、息の長いソフトが多いっていうか、すごいなーっていう感じですね。はい、第5位がですね、17万1977本。で、ジャストダンス4の Wii 版ですね。これもね、なんだかんだ言って長く売れてますね。なんか、ランキング上下しながらも、6週目ですが、トータルでもう79万本売れてるので、もう大ヒットでしょうね、これね。はい、そして第4位が、アサシンクリード3、Xbox 360版ということで、41万9492本、今週も売れてます。2週トータルで200万本突破しましたね、Xbox 版。はい。で、次3位に来るのが当然ながら PS3 版のアサシンクリード3ということで、47万1625本売れた。トータルで、こちら198万5164本。両方合わせて400ですね。だいたい400万本売れたと。なかなかの大ヒットじゃないですか、これ。うん、素晴らしい。アサシンクリードね、なんか、今回、南北戦争っていうのがテーマで、ちょっと私も気になってるんですが、なんせこんなに、新作ラッシュですし。あと、まあ一応、マルチとなんかね、多分 Xbox 版の話だと思うんですけど、マルチと本編でディスク分かれてるっぽいんですよね。だから、グラフィックの質とかもいいんじゃないかなと。うん。そうっす。ディスク分かれてるって言えば、ブラックオプス2はね、ディスク1枚だったんですよね、Xbox 版ね。個人的にバトルフィールドみたいにディスク2枚に分けてもらった方が、画質とかね、上がるしいいなぁと思ったんですけども、でもまあそんなあんま気にならないぐらい面白かったんで、まあ、よしとしましょう。はい。で、第2位ですね。こちらがですね、初登場なんですけども、64万1441本売れています。アニマルクロッシングニューリーフ。なんのこっちゃいというものかもしれませんが、動物の森ですね。飛び出せ動物の森でいいのかな ?3DS の、動物の森と。こちらがですね、64万本。で、この同じ週の日本チャートの1位ですね。日本で一番売れたソフト、動物の森でした。はい。これでいきなり、日本の売り上げだけでワールドチャートの2位に入ってきましたね。うん、さすが。そしてですね、第1位なんですけど、まあ皆さんまあ想像はつくと思うんですけども、発売初週で、379万8209本売れてます。Xbox 360の Halo 4というところで、今週はですね、初登場1位が Halo 4ということになりました。まあさすがの安定感。うん、マルチだったらね、倍売れるのかっていうのはまだわかんないとこですけども、単純に。 でも単純にアサシンクリードの両機種分の売り上げを今週一周でヘイローは売り上げちゃったというところで、さすがの王者の風格という感じですよ。私ね、まだやってないんですが、やってらっしゃる方に聞くと、まあなかなか面白いと、やっぱり。うん。で、マルチも面白いしと。キャンペーンも面白いしということなんですがね、私まだ全然やってないので、うん、なかなか手が出ないところです。はい。そして今週のチャートちょっと他にですね、気になるところを見てみると、と言ってもあんまり気になるものがないんですよね。新作自体がですね、ヘイロー4とその動物の森ぐらいなんで、あとですね、ワールドチャート12位に、まあ、リトルビッグプラネットカーティングっていうあの、マリオカートパクったみたいなやつが出てたりしますが、まあ、一応8万4000本でしたよね。あと18位にですね、ダイナスティーウォーリアーズ7、エンパイアーズ。これ多分三国無双だから戦国無双とかそんなやつですよね。超えてくも。うん。6万9000本。はい。確かね、日本チャートの方で上位にこれ入ってたはずなんですね。日本チャートちなみにご紹介しましょうか。日本チャートですね、そうだな。10位。ヤクザ PSE。龍が如くのリメイク、あ、HD 版か。1、2のね。これ1万本売れてると。で、9位が狼でしょ？で、8位がプロエボリューションサッカー。何でしたっけこれ。ウィニングイレブンか。ね。これが1万2000本。なんかね、FIFA と差がついちゃいましたね、全然ね。で、7位に、私期待してたけど全然発売されなかったサイレントヒルダウンプアですね。1万3000本と。もう買いませんね、私これね。第6位にブレイブリーデフォルト。まだ売れてます。今週も1万4000本売れて、トータルで24万8000本まで来ました。うん。なかなかいい数字じゃないですかね、完全新規タイトルとしては。で、第5位がニュースーパーマリオブラザーズ。4位がテイルズ・オブ・エリクシア。先週1位でしたかね。今週も3万6000本売れて、39万本出ます。で、上位3位がですね、3位にヘイロー4。日本国内での売り上げが3万6929本。正直ね、もう私も買ってないからあまり偉そうなことは言えませんが、やっぱりちょっと少ないですよね。一応3位と。で、第2位にその、何でしたっけ、三国だから戦国だからの無双のやつが入って、第1位が動物の森と、64万本。ね。こんな感じになっております。今週はですね、特に、ヘンチクリンなゲームもなく、普通にまあ順当にですね、ヘイローと、動物の森が入ってきましたね、という感じでありました。はい。で、次週になると、まあ確実にですね、上位1、2をブラックオプスが占めるんじゃないかなと。うん。あとそこにヘイロー4をどんぐらい食い込んでいけるかなっていう感じですけれども、なかなか楽しみです。はい、というわけで、2012年11月10日付のワールドチャートでした。
ポッドキャスト、タコラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは。僕と嫁さんと息子とゲームと、というポッドキャストでパーソナリティをしている陽介と申します。僕たちの番組は、私陽介とテレビが好きな嫁さん、厚子さんと、二人で子育てとゲームなる日常風景について記録も兼ねてぼんやりと語ったりしています。ゲームファンで子育てをしている方は共感していただけることも多いかもしれません。興味のある方はカタカナで僕嫁むすで検索よろしくお願いします。
はい、では早速タコラジ FPS 講座後編になります。武器の特性と自分なりの FPS の楽しみ方ということで、今回も講師の先生をお招きしております。はい、どうぞ。
はい、またまたよろしくお願いいたします。第2回目ですけど、
はい、お名前は
サイヤ人相変わらず
サイヤ人、相変わらずサイヤ人ですね。はい、前回はね、ちょっと風邪っ引きでテンションは低く、それが逆になんか上級者らしい落ち着いた語り口と言われておりましたけれども、今回は絶好調ですね。
もうだいぶいい感じに酔っております。
酔ってますね、はい、まだ寝起きですからね。
はい、まあ起きました。
じゃあですね、前回が 立ち回りとかですね、その辺のお話、あとエイミングでしたね、話だったんで、今回はまあおまけ的な、
おまけ的な感じ、
まあ、武器の特性と、あとまあ単純に楽しみ方的な話、
はい、
なんですけども、
ええ、
まあサイヤ人流のまあ武器編ですけど、
武器編ですね。
ええ、この辺じゃあちょっとさらっといきますか。
わかりました。じゃあさらっといきましょう。最近の FPS は結構武器の種類がたくさんありますよね。
はい。
なんか、まあ、FPS をあんまりされたことがない人だったらどんなもんがあるんだろうとかっていう。
うん。
はあるんですけど、まあ、一応武器の種類といえばっていうところで、はい、まあ、大まかハンドガン、
はい、
ショットガン、
いわゆるピストルね、
そうですね、うん、
はいはい、
ピストルですね、あとショットガン、散弾銃、
はいはいはい、
サブマシンガンで弾がいっぱい出て連射力があります、うん、でアサルトライフルっていう中距離と近距離と遠距離両方全部対応してるような武器だったり、
うん、
スナイパーでゴルゴ30みたいな、
うん
うん、あとライトマシンガンつってランボーみたいに、
うん、
弾いっぱいね出せるや
つ、うんうん、弾体に巻いちゃう感じのやつね、
そうですねあとランチャー、
うん、
もうこれね弾限定されてるけど、まあ撃ってると気持ちいいっていうランチャーですね、うん、でこのまあたくさんの種類があるんですけど、
はい、
これやっぱりそれぞれに特徴が、
はい、
違いますし、一長一短ありますよね、うん。で、この武器の特徴と長所短所っていうのを、ある程度やっぱり理解しておかないと、
うん、
その武器に合った戦い方っていうのが、なかなかできないわけですね、うん、
はいはい。あれですかね、やっぱ逆に言えば自分のこう戦い方みたいのがあるんであれば、それに合わせた武器を選んだ方が、やりやすいですよっていう。
そうですね。
ことですね。
うん。やっぱりガツガツとこう、攻めていきたいタイプの方もいらっしゃれば、
うん、
どちらかっていうと、じっくりとこう、構えて、待ちたい方だったり、
うん、
相手の後ろから攻めたい方だったりとか、いろいろいらっしゃるでしょうか。
はい。
その、あれを武器でですね、
うん、
自分に合わせるっていうか、
はい。
うん。あとエイムの練習の話でも出ましたけど、この、武器によっての有効射程範囲、
うん、
射程距離ですね。
うんうん、うん、まあ弾が当たる距離っていうんですかね。
そうですね。
うん、
で一番やっぱりその武器にとって効果が一番大きい距離っていうのをこうある程度やっぱり理解しておくと、それなりにその戦いやすいというか、
うん、
打ち込んでるのになかなか死なないとか。
うん、
相手よりも先に撃ってるつもりだけども打ち負けてしまうっていうのをこう避けることができるっていうんですかね、うん、
はいはい、
うん、
じゃあ一個ずつ見ていきますかね。
見ていきましょうか。
やっぱあれですか、最初は一番わかりやすいのはアサルトライフルとかあれですかね。
そうですね、アサルトライフルとかが一番多分わかりやすいとは思うんですけど、うん、これ全編的にこう取って使えるような、うん、武器にはなってますよね。
距離はだいたいどのくらいから、
まあ、中距離、遠距離、あとはまあ近距離も対応もちろんできますけど、うん、どちらかというとやっぱ中距離が一番強いんじゃないかなと
思います、ね、うん、そうそうそう、その中距離なんですけど、
うん、
中距離ってどのぐらいを中距離っていうのかよくわかんないんですよ。
あ、
要はその画面の中で敵のキャラクターが、
うん、
例えばそのテレビの縦の画面に対して敵の大きさがどのぐらいとかっていうのがあれば、
ああなるほどですね、うん、大まかもエイムしないと狙えない距離に関、
うん、
もう入ってくればこれは中距離っていう判断でいいんじゃないかなと思います。じゃあ
テレビの縦の長さに対して5分の1ぐらいの大きさとか、
うん、ですかね。5分の1ぐらい。もう本当に何て言うんでしょう。まあ、いわゆる前回の言った腰ダメ、
うん、
これで当てるのは辛いなっていう。
うんうん、ちゃんと構えないと。
そうです。
当たんねえなぐらいの。
うん。この距離は大体もう中距離
中距離
なんでいいんじゃなかろうかとは思います。
うん。
うん。
あとはもう。ライフルはその辺が得意。
そうですね。やっぱりアサルトライフルはここら辺は得意です。
うん。
うん、逆にあまり近づきすぎたりとかであれば、うん、どうしてもこう、動きが、小さい銃に関していけば、鈍いですから、うん、取り回しとかがちょっとこう、右に振ったり左に振ったりとか、うん、あと走るスピードとかが、ちょっと遅くなりますよね、
うん。
なので、瞬間的な動きっていうのはどうしても遅れてしまいやすい。
うん、
だから、はい、近距離戦とかになってくるともうある程度の予測した状況の置きエイムっていうのを使っていった方がいい武器ではありますね、
うんうん、はいはいはい、
うん
うん、じゃあ次にはサブマシンガンいきましょうか。
サブマシンこれはもうどちらかっていうともう近距離が大好きな、
うん
うん、武器ですね。
近距離って言うとやっぱ敵のキャラクターが普通に画面に大きく映るぐらいの距離、
はい、そうですね、うん、口ダメで十分当たれるかなっていう距離が得意です、うんうん、あとは武器によっては中距離までカバーできるような武器もありますね、
うんうんうん、ちゃんとエイミングすればね。
そうです、
うんうん、当たらなくはないけどちょっとばらけるぐらい、うん、
ばらけるぐらい、
うん、
ただしやっぱりこうアサルトライフルと違って攻撃力っていうものが低いですからね、うん、一個一個の弾丸のダメージっていうのが低いので、
うん、
遠くなればなるほど弾の数を当てないといけない、より当てないといけないので、うん、例えば近くだったら3発で倒せるところが遠くになると5発6発と必要になってくると、
うん、
で相手がもしアサルトライフルとの戦いだったり、スナイパーライフルとの戦いだったりすると、
うん、
遠ければ遠いほど不利。
うん。そうですね。
で、近ければ近いほど機動力をこう利用した、素早い動きでカバーできますので、うん、マシンガンの場合だったら、近くの方が、強いっていうか、おすすめかなと、
ね。はいはい。
ね。
うん。ですね。確かに。弾、うん、いっぱいばらまいて、当てる感じ。
そうなんですね、
うんうん、じゃあ次がショットガンかな。
ショットガンですね。これもやっぱり近距離ですね、
うん、
あとは出会い頭っていうのに非常に強いです、
うんうん
うん、ただ、うん、これもまた非常に立ち回り力っていうのが必要になってくる武器だなとは思います、うん、相手に要は、一発で当てて倒せる距離まで近づかないと、あまり連射ができませんから。
うん、そうですね。ショットガンもいろいろありますからね。
いろいろありますね。
ポンプアクションってやつとか、セミオートとかいろいろありますから
。そうですね。ポンプアクションって言ったら、やっぱり撃つごとに一回一回リロードしていきますから、
うん、
撃った後の隙が大きかったりとかするので、うん、やっぱりこれも、相手の懐へある程度入って、撃ち込む。
うん
っていう、その要は立ち回り力ですよね、
うん、
これが非常にやっ
ぱね、最初の一発を当てないと、
うん、
打ち返されて死ぬ場合が多い。
そうですね、
当たればね一撃だけどみたいな。
そうなんですね、うん、
結構ありますね。
あります。
確かに、うんうん、
これもやっぱり素早い動きをやっぱ利用して
うん、
うん、っていう感じですね。
うん、じゃあ次が、ライトマシンガン、LMG。はい。
これがですね、なんて言うんでしょう、ゲームによって、市場に使えるものと、
うん、
もうほんとロマン。
ロマン。確かにね。
もうほんとこれ好きなんだよねっていうものと分かれるんですけど、うん、例えば、代表的なあれでいけば、バトルフィールドシリーズっていうのは、
うん、
どちらかというと中距離遠距離の戦いが多い、
うん
うん、シリーズになってくるの で、
ね、
ライトマシンガン重いですから、
うん、
移動力っていうのが要はゆっくりなんですよね。走れないわけでさ、うん、
はいはい、
ね、でだからどちらかというと制圧射撃のようなイメージですよね、
う
ん、
そうですね。弾をばらまいて、ね、敵を威圧しといて、仲間を援護するみたいなとかね。
そう、
うん、切り開くみたいな、うん、映画なんかでもよくあるけど、固定放題みたいなね。
そうです、
うんうん、
そういう感じの武器ですから、ね、やっぱり移動っていうのはあまり考えられないので、うん、どちらかっていうと開けたようなマップだったりとか、
うん、
あとはあの壁をこう貫けるような、
うん、
まあそういうこうちょっと壁の薄いようなマップとか、うん、そういうものとかには向いてますけど、うん、近距離とかですね、狭いマップにはなかなかあの、
う
ん、難しいですね。まあ上手にあの使ってある方もやっぱいらっしゃいますけど、
うん、
まあ、僕はあんまりこの辺は使わないので、うん、なんとも言えないんですけど、難しいなっていう印象はありますね。
私はバトルフィールド3では最初の頃よく使ってましたけど、あれはあの制圧射撃っていうのがね、バトルフィールド3は採用されてるので、弾をばらまくことでこの結構効果が、ね、あって敵の視界がぼやけるとかね、
そうなんですね、
そういうのがあるゲームだとかなり使えるんだけど、
うんうん、
まあ、最近やってる、コールオブデューティのブラックオプスとかだと、
うん、
制圧効果がないのでね。
そう。
単純に弾をばらまくだけなので、
うん、
ちょっと今、弱い武器って認識されてる感じになっちゃってますけどね。
そう
ですね。ちょっと残念。
うんうん、あとはあのゲームルールとかですね、うん、そういうのでもまたね、
うんうん、
あの旗取りとか、ねうん、拠点があるようなやつだと人がそこに集まってくるからですね、うん、近寄りにくいように遠方からっていうのはあるのかもしれないけど、うん、やっぱりどちらかというと援護的なイメージが強いのかな
そうですね
っていう、ね
うん、一人で走り回って敵を殺しに行くっていう感じの武器ではない、
うん、
それだったら普通に当たるとか、
うんうん、
サブマシンガン使った方がいい感じはする、
うん、ようなイメージが、
うん、イメージね、
うん、
でじゃあショットガン
ショットガン終わりました
ショットガン終わったショットガン終わったねスナイパーライフルか
スナイパーライフルこれも本当にあの遠方がメインなんですけど、
う
ん、
これはもう超遠距離ですよね基本的にはね
超遠距離です
ね、
うん、でこれまたあのエイム力っていう立ち回りも必要なんですけど、うん、エイム力っていうのが必要になってくる武器なんですよね。うん、あの、エイムした瞬間に大体、あの、画面が一旦暗転して、
うん、
スコープを覗いているような画面に変わってから狙うっていう、うん、ちょっと独特な。
うん、そうですね。大体最低でも6倍ぐらいから、12倍とかね。
え、
う、
え、
んね。うん、スコープ。
スコープがついてます。
うん。
これ非常にあの上手な方とかだと、まあ、腰ダメの状況でも相手を真ん中に捉えてるっていう癖をつけてある方が多いので、
うん、
その時点でもう、エイムボタン、ね、
うん、
狙うっていうのをすると、大体そのスコープの真ん中あたりに敵が収まってる。ので、そこでも射撃を押すと当たる。っていう、
うん。
で、大体スナイパーライフルの特徴として非常に攻撃力が強いと。
うん、一撃で、まあ、当たればまず死ぬみたいなね。
そうなんですよね。
ほぼ死ぬ
と。ほぼ死ぬっていう状況で。ただ、連射が効かないっていうパターンが多いのと、
うん、
近距離に対応がちょっとなかなか、うん、
そうですね、
超上級者レベルの方でないと難しいっていう部分はあるんですけど、当てることができれば一番最強の武器ですね。
う
ん、
そうですね。
うん。
まあ、たまに信じられないようなね、スナイパーの人いますけどね。
ね
覗いてるんだか覗いてないんだかって一瞬のそのエイミングで当ててくる人とかね。
いますね。
ジャンプしながら当ててくる人とかね。
ね。本当にあそこまで、なんていうんですか、やり込むっていうのがね、すごいなと思うんですけど、なかなか本当難しいですけど。
スナイパー上手くなるのは本当難しいですね。
うん。
全然上手くならないです。
ですね。もうそれこそその、この間のエイムの話で、ちょっと伝え忘れたんですけど、究極にその腰ダメの真ん中に捉えるっていう、その技術ですね。
うん。
それを磨くとそれができるようになるらしい。
うんうんうん。うん、確かに、ね、たまにスナイパーライフル持って走り回ってる人いますからね。
そうなんです、
ね。前線に出ててバンバン撃ってる人いるんで。
うん、
決して遠距離だけの武器ではないんだけど。
いや、本当にすごい。
うん、信じられない人いますから、
ね。これなんていうんですか、結構有名な方でですね、外国の方なんですけど、YouTube とかによく、もうコールオブデューティーの、4とか、
うん、
昔からいらっしゃる、スモーキードリフトですね。スモークに、スモーキーですね。に、ドリフトのドリフトっていう、なんていうの、英語で書けば出てきますけど、
うん、
この人、どんなステージも大体スナイパーライフル、しかもボルトアクションですね。ワンショットでワンリロードする、
うん、
あの、ボルトアクションで戦うっていうスタイルの、
うん、
多分あの、世界で、まあ、3番目に、3本の指に入るんじゃないかって言われているプレイヤーなんですけど。
ボルトアクションってあれですね、イメージ的には漁師さんのライフルみたいなイメージですね。
そうです。
一発撃ったらガッチャンってこう、引きが、なんだろう、横のレバーを引いて弾を入れ直すみたいなね。
そうです。うん、その武器で。
がすごいでかい。
うんうん、まあ、この人の動画とかが、ね、出てますので、うん、スモーキードリフトって検索されるとすぐ出るとは思いますが、うん、
はいはい、
非常に参考にならないです、うまくすぎ
て。確かにね、うますぎる人の動画は見ててもさっぱり参考にならないときあります、ね。
は
あ、こんな動きできねえぞ、みたいな。
そう、でも極めると多分ここまでできるんだろうなっていう、うん。うん、
確かにね。
方ですね。
うん、
まあ一番エイムの練習にもなります。
うん、確かに、
うん。
まあ、頑張って、いつかは極めたい武器、うん、
ですね、
うん。なかなかね、スナイパー上手い人は本当尊敬する。
尊敬しますね。僕も全然、それこそ、たまに使えますけど、うん、最後までスナイパー持って走ったことってないですね。
う
ん、
途中で最低やめちゃうね。
やめちゃいますね。もう、あ、無理っつって。
そうです
ね、うん。そうなんですよね。うん、
じゃあ、大抵サブ武器になるけど、ハンドガンですかね。
ハンドガンですね。
うん、
これは、あの、なんていうんですかね、ゲームによってはあれなんですよ。緊急用にですね、メイン武器の弾が切れた時とか、
うん、
そういう時に素早く、あの、もうリロードするよりも、
うん、
そっちのサブマシン、サブマシンじゃないですね、セカンダリーっていうんですけどね、うん、あの、第二武器として持ってるハンドガンに切り替えて使うっていう使い方ですね。
うん、
まあ、あの、映画でよくある、ね、銃撃戦で、もう弾、カチカチカチってなった時の、
うん、
もうハンドガンを仕方なくシャってこう、
うん、
出すっていう、ああいう、確かに、感じの戦いなんです
よ。うん、FPS ね、多分、どのゲームもそうですけど、リロードするより、
うん。
弾を詰め直すよりは、そのハンドガンに切り替えた方が早いっていうのは、うん、大抵多分、どのゲームもそうなんですよね。
大抵その、大体そうですね。
うん、ね、その方が早いですね。だから、いざ、うん、弾込めてる途中で敵が出てきたらもうすぐ持ち直した方が早いと。
うんうん、そうなんですよね、
うん。
うん。
でもたまにハンドガンメインで走ってる人もいますからね。
ほんとこれもロマン、ロマン、男のロマン、
うん。
うん。
ハンドガン意外に使いこなすとね、結構遠くまで対応できるし。
結構強いんですよね。
うん。
うん、
もう基本の投げに意外と強い。
そうなんです。で、あの、ブレが非常に、あの、よっぽどな連射をしない限りはそんなにブレないっていうのと、うんうん、あとは、やっぱりこう、ま、持ち運びっていうか、その、うん、動き方も早いですからね。
うん。
うん、
確かにね。
結構、使いこなせば使える武器ではありますね。うん、メインにも、あの、匹敵するような、
うん、
うん。近距離はメインにはなるんでしょうけど、遠方もある程度狙える。
うん、ある程度中距離以上もいける場合もあるからね。うん、
ありますね。
うん。
うん。
よし、じゃあ次はランチャー系？
ランチャー系。
いろいろありますけど、ランチャー系は。
ランチャー系はですね、大体、対人っていうのは最近少なくはなってきましたけど、うん、例えば、上に、浮いてる偵察機とかですね、うん、レーザーをこう、相手の敵にですね、ミニマップに自分の居場所を表示させてしまうような、
うん、
レーダーだったり、
うん、
あとは、航空支援って言って、まあ、バトルフィールドとか、コールオブデューティーとか、そういうものだと、よくヘリコプターなり飛行機なり飛んできますから、それを撃ち落とす、こう役目だったりっていうのにも使えますし、あとは対人用にもうセカンドウェポンとしてこれも持って、うん、弾切れたらそっちに切り替えて打ち込むっていうね、う
ん、RPG みたいなね、
う
ん、対人から対車両まで行けるよみたいな、
行けるような、
うん、
これもですね、ほんと極めると、弾道とかを予測して打ち込むと、うん、すごい成果を上げてくれる武器ではあるんですけど、なかなかこれも使いどころが難しい。うん、まあ、僕はあんまり使わないっていうのがあるのか、うん、あるからなんでしょうけど、 どころが難しいですけど、うん、あの当てると 2,3 人いっぺんに倒せたりしますから、
うんうん、そうですね、今日足元に打ち込んだりするとね爆風で吹っ飛んだりと
かそうなのね、自分の命を絶ちながら相手を倒すとかですね
まあ大抵ロケランなんか持ってるとその直後撃たれて死んだりするんですよね
そうですね、大体ね打ち込むのと弾込めが遅いですから、うんうんあとは、旗取りとか、いろんな、そういう人が、要は、その、拠点拠点に集まってくるようなルールには、結構向いてるのかな、とは思いますね、
うん。そこに打ち込んじゃう。ね、グレネードの代わりに、打ち込んじゃうとか。
うん。そんなに、ちょっとどちらかというと、ライトマシンガン的扱いに似てるのかなとは思うんですけど、うん、まあ、使いこなせばこれもまた、
うん。うん、確かに ね、キルしてくる人もいますからね、普通に。
ものすごく腹立ちます。
腹立つあるわね。
なんか腹立つんですけど、でも、それは、相手の戦闘方法なんで何とも言いませんけど、まあそういう精神的ダメージも与えることない。
確かにね。まあ大体こんな銃火器があって、うん、あとまあナイフとか、
ナイフですね、
変わったところだとボウガンとかね。
うん、特殊武器みたいな。
いろいろありますけど、まあその辺はまたね、うん、もう完全に好みになってくるんで、
うん。
基本的にはだからね、個人的には初心者だと、
うん、
サブマシンガン、アサルトかな、やっぱり。どっちですかね。
アサルトか、サブマシンガンか。自分のこう、自分がどういう、うん、例えば戦い方なのかを始めた頃に、うん、多分分かると思うんですよね。うん、例えばガツガツ前に、行くタイプの人と、うん、どちらかというとゆっくりこう待つタイプの方とに分かれると思うんですよ、うん、でその時にガツガツやっぱり雰囲気的に攻めちゃうってなると、
うん、
やっぱりアサルトライフルだと取り回しにどうしてもこう、うん、無理が来てしまうんですよ、うん、なかなか反応できない、うん
はい、
なのでそういう方はサブマシンガンもしくはショットガン、
うん
うんで、意外にこう待ってる。
うん、
とか、最初の第1回でお話ししましたけど、相手がやってくるのを撃ち落とすような戦いなんですよね、うんうんうん。そういう戦い方の方のタイプの方は、アサルトライフルなり、うん、ライトマシンガンなり、スナイパーライフルなりが向いてますよね。
そうそう、うん。ちなみに、サイジンさんは最近何使ってますか、よく。
最近はですね、アサルトライフルとサブマシンガンを交互に使ってますね。
うんうんうん、私はサブマシンガン一辺倒なんで。
ああ、いや、いいんじゃないですか。
基本。だから基本的に遠くでも敵に会ったら、うん、死んだと思うことにしてるんですよね。長い通路で遠くに敵が見えたら、まあもう死んだと思うのに。一応撃つけども当たんないなと思いながら。うん
なかなかですね。
うん。うん、だからもう基本的に近く、うん。うん、横とか後ろに回れるようにしながら、あとはもうレーダー見て敵がいるなっていうところに行くみたいな。
素晴らしいですね。
あとはもうね、この間教わった歩きと、
歩きと、
腰ダメとで、
うん。
うん、結構当たる。
当たる。サブマシンガンは本当その距離に捉えさえすれば、
うん。
うん割り方もいいですね、うん。
結構当たりますね。
うん。
うんうん、まあでも
最初に、
うん、はいはい。
いいですよ。
いいですよ。まあ最終的には好き好きになっちゃうなとは思うんですけど。
そうですね。ほんとほんとそうです。ほんと好き好きですね。
うん、ねえ、
うん。
どうなのかな何がいいっていうのはないですね。
うん。やっぱもうほんと自分の戦い方がどういうタイプなのかっていうのをある程度客観視してみるといいのかな。うん、あと絶対やってはいけないとは言いませんけど、最初のうち例えば、やっぱり武器に合った戦い方ができないっていう、ことが多いんですよね。
うんうんうん、
例えば、ガツガツ行くタイプの方、
うん、
前に行きたいっていう方が、例えばライトマシン、弾もいっぱい出るし、ライトマシンガンをとかっていう風にすると、うん、まあ大体も出会い頭で負けますから、
うんね。走り回ってて構えるのが遅いですからね。
遅いですから。
ライトマシンガン。
アサルトライフルもその武器の大きさなどにもよりますけど、
うん、
やっぱりガツガツ攻めるには向いていない。
うん、
武器かなっては、
うんうんうん、
思うんですよね。 どっちかっつうとこう来るのを待っ、あとはあの相手が通る進路を予測した上で待ち伏せるような、
うんうん、あのしっかり構えといて撃つっていう感じですよね。
そうですね、
あの映画みたいにね、そんなに走ってってバンバンまあ撃てるようなもんでもないよね、
うん、ですね、なかなか難しいですよね、
うん、ね、出会い頭でってのはもう歩いて立って、うん、お互い、向こうが構えてたら負けますからね。
負けますからね。
こっちはたとえサブマシンガンでも、向こうがアサルトライフルで構えながら歩いてきたら打ち負けちゃうしね。
そうです、
うん。やっぱそれが難しいとこ。
難しいとこですね。ちょっと、もうあの、武器によって、と、あと自分の戦闘スタイルでですね。
うん、
あと武器に合った戦闘スタイルを選ばれるっていうのが、
うん、
まあ、武器の、その、武器、の取り扱い方っていうのがそこなのかなとは思います ね、
うん
ですね、
よくあのウィキとかね、そのゲームの攻略サイトとか見てると、うん、この武器強いですみたいな書いてあるけど、
うん、
合う合わないがあるんでね、
ありますね、
すごい強いって言われてる武器でも自分には合わないとかもあるし、
うん、
逆にね、なんかこの武器ちょっと使いづらいですよっていうのでも、
うん、
合う場合もあるんでね、
そうなんです、うん、
とりあえず新しい武器手に入れたら一回使ってみないと、
そうそうそう、一回使ってみることです
ね、うんうん、あと使いづらかったんだけどアタッチメントつけたら使いづらくなるとかもあるしね、
うん、そうそうそう、ね、そうなんです。あとはあのできるだけ例えばプライベートマッチとか、あの、うん、一人トリプレイっていうかですね、あの自分だけでこう自分一人でマップに入れるような、
うん、
あの状況で、
うん、
いろいろこう武器にアタッチメントなりなんなりをつけたりつけなかったりで、
うん、
あの打ち比べてみることをやってみるっていうのも一つですね。
そうですね、
うん、例えば、うん、あの武器を選択するその欄に同じ武器のアタッチメント付きなしをこう作っておいて、
うん、
そして一人で練習するようなモードになりなんなりに入って壁に向かってある程度離れたり近づいたりして撃ってみると、
うん、
でどのぐらいこの武器は弾がばらけているのかとか、
うん、
例えばあの武器につけるその装備によってこれはこう集団率が上がりますよみたいな装備だったりするのをつけてみて、おおよそどれぐらい上がるのかっていうのを一旦その目で確認しておく。弾のその道筋ですね、全然武器によってばらけますから、そので構えて撃った、エイムして連射した時も右にブレるとか上にブレるとか左にブレるとか、いろいろこうその武器によって全然個性が違いますから、
うんうん、ありますね、
それをこう一旦確認しとくと、
うん、要はあのコンクリの一枚壁みたいなところに打ち込むと弾丸の跡が残るからそれでわかるっていう感じですね。
そうですそうです、
うんうん、
そういうのをちょっと一回やってみとくと、
うん
うん、それだけでもその武器の特性とか、
うんうん、
あ、この距離は多分当たらんだろう
ね、うんうんうん、全体的にねばらけるやつもあれば、本当その銃の形によってね、撃つと左下にこう銃口が流れていくなとか、真上に上がっていくなとかね、いろいろありますからね。
ありますからね。これをあの見極めるためには一回やってみると
、うんうん。なかなかね、普通に戦っているとわからないからね。
うん。
うん。どっちに弾がいってるかは。
そうなの。
うん。そういう検証動画もよく出てますけどね。
うん。出てますね。あれも一回参考に見てみるっていうのも一つありますね。
どのぐらい反動があるよとか。
うん。うん、
どのぐらい球ずれますよとか、
うん。
うん。
重要ですね。
重要です。
うん。
個人的にはでも上に上がっていくやつはね、そんなに気にしてないんですよね。
うん。
あの、自然とヘッドショットになる場合があるから。
そうそう
そう。体の真ん中あたり打ってたはずなのに、自分がヘッドショット決まる場合がある。で、
まあ、あの、いい、あの、振れ方ですよね。
いい具合にこう、上がってってくれる場合もあるので、
うん、
まあ、一概にね、ブレるから悪いとも言えないんだけど。
そう
なんです。まあ、自分の好みで。
うん、やっぱ距離によってそのブレるっていうのをもう前提にして、
うん、
2、3回こうバババン、バババンってこう、
うんうん、
そういう
指切りですね。
指切りっていう、通称指切りっていう打ち方を使ってブレを制御する
ん
です、ね、
うんうんうん。トリガーをね、引きっぱなしにしてバーって打つんじゃなくて、
うん、
パンパンパンとこう、なんていうんですかね、うん、指をこう、押したり離したり、押したり離したりするっていう。
そう。
うん。
あとは、すごい上手な人とかだと、例えば、 右上に跳ね上がりますよっていう構えて打ってですね、うん、右上に構えて、あれするとしたら、それと反対側の右スティックに倒す。うん、要は、右下へ、
うん、
銃口が向くような向きに、ちょっと倒しながら打つ。
うんうん。そうするとちょうど真ん中に行くっていう。
そうそう。そういう方もいらっしゃる。
ああ。
うん、ああ、難しい。
それは難しいな。それは難しいな。まあでもそこまでね、できたらすごいけども。でも一応自分の武器がどっちの方に弾が行くっていうのを、分かってると分かってないのね、だいぶ。
うん。
違うかもしれない。確かに。うん。うん。まあ個人的にでもですね、武器の選択もいろいろあるんですけど、一番の敵はラグじゃねえかと思ってるんですけど。
ああ、ラグありますね。
特にね、最近サイヤ人さんも、まあやってますけど一緒に。コールオブデューティー、ブラックオプス2。これサーバー形式というか、プレイヤー同士繋ぐね、
そうそう。
形式なので、
特
にラグが。
ラグがちょっと出やすい。
ねえ。どうしてもネット上のね、遅延ってやつですよね。
うん、そう。
まあ、これに関してもね、運が悪かったと思うしかないんで。
そうです。これ、ちなみに確認するときはですね、壁に向かって一回ナイフで切ってみる。
うん。
うん、で、切って、壁にナイフが当たるじゃないですか。
うん、
その時にカチンってすぐ言うやつは、ほとんどラグがないなって感じで、切ってちょっとずれてカチンっていうやつは、ちょっとラグがある、
うんうん。
で、切り終わってカチンっていうやつは相当ラグがある。それをこう壁に向かってナイフなりなんなりで。
うん、
打つとわかりませんから、壁に。
うん、うん。
うん。なんで、ナイフで一回切ってみる。
あ、
そして、どれぐらいのラグがあるのかを確認しておくと。
うんうんうん。
うん、
確かにね、ラグはね、いくら打ち込んでも死なないっていうのがあるんでね。
そうだ。で、ラグによってはもう戦闘方法を変えた方がいいっていう。
まあ、よくスナイプさんね、もう、こもるっていうのはありますけど。
はい。もう、こもした方がいい。場合本当多いですから、うん、ラグの時って本当に真正面で打ち合うっていうのが一番やっちゃダメなパターンになっちゃいますから、
うん
うん、
まあね、ラグだけはもうどうしようもないんでね、
どうしようもないんで、
うん、特に海外ゲームをやってるとね、
うんうん、
しょうがないですね、外国人の人が多いから
しょうがないんですね、
うん、
まあそっか、もうしょうがないと、
うん、ね。まあ、とりあえず、好きな武器を選んでやってくれと。
うん。
うん、
もう、それが、まあ、男はロマンです。
ロマンね。そう、リボルバーだけでひたすら撃ち回ってる人もいるしね。
うん。まあ、ほんと、好きで極めりゃ、どれでも強えっていう。
ね。
その、
ね、盾を持って進んでくる人もいるしね。
そうです、そうです。あれも強い人強いですからね。
ね、ほんと強い、あれ。参った、この間、ほんとに。盾おじさんにはほんと参りましたね。
うん。
まあじゃあ、まあ武器はそんなもんで、
うん、
じゃあ一応まあ最後になりますけども、
うん、
まあ全体的にその楽しみ方みたいなね、うん、今回一番まあ、その初心者向けっていうところで、
うん、
楽しむには、みたいな。
楽しむには、
うん、話。
これが一番重要ですね。うん、
ね、
楽しみ方編。
楽しみ方。
まあFPS を、120% 楽しむには、
うん、
まずはですね、ある程度ぬるま湯に浸かって体をゆっくり慣らすこと、
うん、あ、おじいちゃんがお風呂入るみたいですけど、
そうです
いきなり暑いところに入らないと、
これどういうことってなるんですか、
うん、
実際に、FPS はこう他人数対戦ですね、
うん、
の現場ですと、特にこう、自分のレベルとか、ランキングなどが左右されるようなランクマッチっていうのがありますけど、うん、
はいはい、
結構やっぱ本気でやってる方が多いんですよ。
うん、まあね。うん、まあみんな本気でしょうからね、大抵ね。うん、
もう本当に遊びじゃねえんだよ、みたいな、
うん、
いう方が多いんです。で、やっぱそういう方って勝ちにこだわってきますから、
うん、
どうしてもやっぱ最初のうちってパッと入って、まあ、やっぱほら、場所もマップもわからない、武器もわからないってなるじゃない。
うん、
したら、死んじゃうわけですよ。
まあね、
どうしても。
うん、
もう一人倒せたらいいや、 っていうレベル、本当はもうね、一人倒せたら、うん、わ、すごいね、一人倒せてるじゃんっていうレベルなのに、
うん、
もうこの人たちからいくと、なんでお前10回も死んでんだよ。
確かに。
なるわけですよ。で、そこで、気が短い方とかだと、メールとか、なんなり、ボイスチャットとかで、文句言ってきたりするわけですね。うん、
はいはいはい。特に外国人はね、気にせず、もうバンバン来ますからね、
それ
。
そうです、来ます来ます。うん、で、また外国ね、アメリカとかだら何言ってるかわかんないから、うん、まだいいんですよ。
うん、
これ、日本人同士だと、本当にね、日本語ですから、
うん。
やっぱり辛いわけですね。そういう、始めたばっかりなのにそういう厳しいことを言われたり。だから、どっちかっていうとですね、まあ、これで、なんていうんですか、ゲーム楽しいんだけど、
うん、
このオンライン怖いみたいな。
うん。
うん、こういうことでですね、敷居の高さがこう、感じてしまうっていうのが一番残念。
結構多いと思いますよ、そういう人。
ね。
とりあえず初めては見たものの、なんかすごい怖かったみたいなね。
そうなの。でもやらないと。もう、オンラインやらないってなってくると、本当に面白いゲームにもかかわらず、
うん、
ね、ゲーム自体がじゃなくて、そういうプレイヤーがっていうのがね、うん、一番かわいそうっていうか、うん、もったいないじゃないですか。
うん、
なので、どちらかというと、身内で集まって、
うん、
ワイワイやりながら、
そうですね。
まあ、練習がてらって感じで、遊ぶのも、
うん、
一つですね、ぬるま湯に、
うん、そうですね。
うん、うん。
なんだろう、身内の鉄砲ごっこから始めるっていう。
そうです、
ね。戦争ごっこから、
戦争ごっこ
始めるのが一番。
うん、ね。負けても別に文句も言われませんし。うん、
そうね。いろいろ教えてもらえるしね、
う
ん、その場で。
そうそう。
そういう風にやってるとすぐ死んじゃうよとか。
うん。
うん。それよりはこうした方がいいよとか。
よとか。いろいろ教えながら、教えてもらいながら、教えながらっていう感じで遊べます。うん、まあもちろんそのいきなり距離でですね、これ、ノラって言うんですかね。
うんうん、
ノラでやって、まあ荒波に揉まれながら、
うん、
もうひたすら自力で強くなるっていうのもまた一つ の、
その、まあね、
うん、方法ではありますけど、
うんうん
うん、
確かにこれ根性のある人はそちらをも
う、
ね、でもなかなかね、
なかなか
おっさんとかですよ、
ね、
既婚者で1日にまあ帰ってきて夜奥さん寝てから1時間2時間できればいいやっていう人がですよ、
うん、
いきなり野良に行ってですよ、
うん、
ひたすら1キル20ですとかを繰り返してそんな1時間も2時間もできるかったら、そうはやっぱり精神力強くないでしょ。
うん、いや、やめたくなりますよね。
ね、
時間、
ね、
うん、時間がね、もったいないような気になってきますよね。
うん。
ね、
うん、ね、
そうだ。だからこそ、うん、プライベートマッチっていう、
うん、
自分たちだけで遊べるマッチですね。友達のフレンドとか、うん、まあ、こういうですね、タコラジとか、そういう中で、うん、今、おっさんゲーマーズっていう、
うん、
あれを集いを作ってますけど、そういう中からのスタートっていうのは、非常に入りやすい。
じゃないかな、うん、そうですね。全員知り合いだと思えばね、
うん、
結構やりやすいし。
そうです
、うん。最低でもね、一人、やっぱ仲間がいれば、
うん、
だいぶ違う。
だいぶ違いますね、うん。一緒に話しながらできるっていう。うん、
他のプレイヤーのボイスチャットは全部ね、うん、ミュートって消せるんでね。
うん。
そこを全部消しちゃって、
うん、
友達とまあスカイプなり、まあボイスチャットなりして、
うん、
そこだけで話しても他の声は聞こえないでしょ
う
よね。
うん。
まあ、全然。
全然面白いですね。
うん。
自分もやっぱ最初にその、オンラインをやり出した時は、知り合い、お友達の人ですね、うん、一緒にやってくれる人がいたので、
うん、
で、攻め方っていうか、こういう風に攻めるんですよとか、後ろをちょっとついてきてくださいとか、
うん、
こう、そういうのを教えてくれた先生がですね、いらっしゃったので、
うん、
で、その方はやっぱり非常に上手で、
うんうん、
まあ、いまだに上手いんですけど、
うん、
まあ、なかなかそこの域には達せませんが、
うん、
でも最初にそういう、その、例えばこの辺壁際を歩いた方がいいよとか、
うん、
曲がり角には注意してねとか、
はいはい、
そういうのをこう話しながら、で、うん、 僕が死ぬのを見ながら笑われたりですね。そこで死んだでしょとか言って、うん、笑われながら、笑いながらですね。うん。そしたら、意外にその自然と戦い方も覚えながら、
うん、
ワイワイね。で、ストレスもあんまたまらない。
はい。
うん。
そうですね。
うん。僕はどっちかというとそっちからの入りだったので、うん。うん、ぬるま湯から使う。
うん。
っていうのは、うん、非常にあの、おすすめ。
うん。うん、私もなんだかんだね、最初ほら、ブラックオプスとかかな。
ええ。
やった時にサイヤ人さんに、
うん。
スカイプ繋いで、
あ、
確か最初、あの、ニュークタウンかなんかのマップで、教えてもらったんですよね、1対1でね。
そうそうそう。
確か。こうやってしゃがむんですよ、とか。腰ダメでこう左右に動くんですよ、みたいな。そんなんできねえよと思いながらね、話聞いて。そんで、じゃあ早速行ってみますかって言って、ついてってだけで、やたら死んだ記憶ありますけど。でもなんかそんな感じでやるとね、いきなり一人で行っても全く本当面白くなくて、多分最初一回やっただけでも嫌になっちゃうから。
うん。
うん。いきなり初めてやって、10球も20球もできる人なかなかいないんでね。
うん。払えませんよ。
普通はまあせいぜい偶然何キルかできたものの、
うん。
まあ、2、3回やったら嫌になっちゃうだろうから。
うん。やっぱりですね。
うん。
うん、
やっぱまずはちょっと友達を作るって大事かもしれない。
うん、そう。
ね。本当に。本当ね、もうその、うちらまあね、やってる人多いから周りに。
うん。
ほぼ全員、なんだろう、6、7人とかでプライベートマッチとかでガンゲームとかね。
うん。
やりますけど。
やってますけど。
あれ面白いですもんね、単純に。
あれも面白い。単純に。
全然その、自分に経験値が入るわけでも何でもないんだけど。
そうそうそう。
みんなで盾持ってね、押し合い、へし合いしてみたりとか。もうわけのわかんないことやって、ゲラゲラ笑いながら夜中に平日ね。
そうなんだ。団子押しかって言いたくなるぐらい。
ね、おっちゃん同士がさ、あの、ジャガーノートっていうモコモコのあの何、ハートロッカーのあの、防護服みたいなやつ着て、盾持って、みんなで押し合い、押し合いして、
しょうもねえなって、
ね、横から見たら何が面白いんだこれって感じかもしれないけど、
うん、
みんなでバカ笑いしながらやってますからね。
面白いですね。あれが一番面白いですよね。本当に。
あとね、最後必ずガンゲームってね。
そうそう。
最初普通のハンドガンから始まって、敵を倒すごとにこう武器がね、
変わっていくんだね。
ランクアップしていくやつをやって、大抵ね、サイヤ人さんとかね、うん、勝つんだけど、でも面白い。
偶然ですよ、本当に。
ナイフキルすると、こう、ランク下げられるからね。
ええ。
ナイフキルしてみたりとか。
そう。
あれもやっぱ全員仲間じゃないと、殺伐とするからね。
そうなん。
全然野良でやると本当楽しくないから、一個も。
そうなんですよ。もう、あの、体調きついっす、マジで。
うん。本当に。本当ギスギスするわ、あの、ガンゲームとかは。バトルフィールドにもガンマスターってあって、あれもなんか武器取るために頑張ってやってたけど一人で、辛かったものあれ、面白くなかった全然一人でやってる時は。
いや本当にあのね、一人でやってる時クソつまらんこのルールっていう、ね、そのルールでもうみんなでやったら化けますからね。
うん、そうそう、何でも面白いからね。
うん、
本当に。どんなクソゲーだろうがなんだろうが。
そうそうそう。
うん、もう世間的にこんなゲーム全然面白くないよってゲームでもいい。うん、まあ友達やったら何でも面白いから。
面白いですね。
基本的には。いやもうぜひね、あの本当、SPS 始めた人、
うんうん、
まあ、もしくは前からやってる人で、
うん、
基本的に一人で野良でやってますみたいな人はね、
うん、
一緒に遊びましょう、本当。
本当ですね。あの戦いの、何ですか、あの、雑さ。
あのね、すごい、あの、あんまガチな人はちょっと、あの、イライラしちゃうかもしれないけど、あの、そこそこ楽しめればいいやっていう人だったら楽しいかもしれない。
十分楽しいと思います。
基本的にずっと喋ってるけどね、スカイプ。
そうそう。
で、足音とか聞こえなくなっちゃうんで、あの、嫌な人もいるかもしれないですけど。
あまりね、
うん、
プライベートでそういう、その、のってあんまこだわって、ね、こだわらないので。
うん。
うん、
もうね、
で、あとは、あの、苦手武器とかを克服するっていう部分での練習にもなりますからね。
確かにね。全員でスナイパーやろうとかね。
そう。あの、負けても別にね、うん、自分の成績を気にされる方だったりとかすれば、成績には下がらないし。
うん。
うん。 その何でも今まだ解除されてないような武器とかでも解除されてたりとかして使えることがありますから、うんうん、それではこういうのなんだとかっていうのをこう知るのにも勉強になりますしね、
うんうん、確かにね、うん、まあ実際そうやって練習すると実際のオンライン出た時にね結構役に立ったりもするし、
そうなんですよね、うん、
ある程度慣れておくってのは大事なんだよね、うん、
大事ですね、
うんうん、そんな感じで楽しんでいただければなと思うわけです、うん、はい、
あとはそういうね仲間たちとランクマッチなりなんなり敵味方とかですね、うん、関係なくこう入り乱れるように入ったりとかして、
うん、
まあ、要は身内だけのなんていうんですかランクマッチみたいなのをこうやったりとかするのも、うん、またあの初心者さんとかだったらやっぱりあんまりにもほら相手が例えば、うますぎる野良で入って、うますぎて、ずっとやられてってなると、うん、なかなかレベルも上がれにくいとか、なるので、そうですね、うん、そういう入り方もできます。
うん。
うん、
ですね。
ええ。
まあ、何にせよ、楽しくやるのがやっぱ続けるコツなんでね。
そうなんだ。
うん。いずれちょっと、ちょっとでも上手くなったら、また新しい人にちょっと教えてあげると。
そうそうそう。
うん。
そうね、こういうふうに教えてもらったっていうのを。
ね、私なんかもう全然下手ピンなのに偉そうに教えてますからね。こうやったらいいんですよ、みたいな。
でも本当その、ね、最初始めた人とかって何もわかりませんから、
うんうん、ね、うん。本当にちょっとしたことを教えてもらうだけでもだいぶ違うんだよね。
そうそう。全然違います、うん。あ、そうなんだ、
うん。説明書に書いてないことがね、うん、結構大事なんで、うん、ゲームって。
あとは、ボタンの配置も変えれるっていうのも、やっぱりなかなか、ほら、いじったことがないから、わからなかったっていう方もいらっしゃいますし、ね、長くやってるけど、うん、ボタン、え、変えれるのみたいな。
ね、うん、あるね。
そう。後から知ったっていうね、のもいっぱいありますし。
ね。
うん。
いろいろありますよ。
そうそう。
だからちょっとまあ、挫折しかかっちゃった人も一緒にやると結構続けられるので。うん、
続けられます。
ぜひ、まあ、まあ、おっさんゲーマーズ通してでもいいですし、
うん、
まあ、直接でもいいんですけど、まあ、なんか一言こう言っていただければ、一緒にやりたいなと。うんうん、
ですね、本当、うん、必ず、一緒にやってると必ず、そして、普通の野良でやっても、できるようになりますから。う
ん、ねえ、なんとなく感覚が分かってくるんだよね。
うん、うん、うん。
とりあえず今は、ブラックオプス2に夢中ですけど、うちらは。
うん、
ね、
夢中ですね。
夢中ですね。毎日アホみたいにやってますからね。
ええー、もうすぐ日本版が明日、明後日、しあさってか。
うん、しあさってですから。
出ます
ね。それでもう人がまた増えるでしょうから。そうするとだいぶ回線が良くなるんだな、これが。
うん。
日本人同士が繋がるから。うん、楽しみですから。
嬉しい、楽しみな鍵ですね。
ぜひやりましょう。
ぜひぜひ。
じゃあ、とりあえず、講座としてはこのぐらいで、あとはお便りをですね。
はい。
ちょっとご紹介して。
はい。
はい、行きたいと思います。じゃあ行きますね。お便り。はい、お一人目、コバさんですね。
はい。
はい、鍋さん、こんばんは、配信お疲れ様ですと、自分はタコラジきっかけで FPS を始めて約1年になります。過去 BF3 しかやっていませんが、と。前回の放送で言っていた、前回ってのは前々回かな。弾は当たらないと思え、まさにその通りだと思いました。未だに相手と立ち合うとエイミングが定まらずほとんど負けます、
うん。
2本のスティックを同時に操作するのが苦手で、さらに他にもいろいろなボタン操作もあり、未だに混乱してしまいます。
わかるよ。
わかる。また、バトルフィールド3だけかもしれませんが、武器が多くて試しに使ってみてもよくわからないものもあり、そこも初心者には少し難しいと思いました。
うん、
さっきね、さやじさんが言ったみたいな、練習をちょっとやった方がいいっていうね。
そうそう。
うん、
そうですね。
自分は未だに下手ですが、細かいことはあまり気にしないようにしていて、うん、それなりに FPS を楽しめています。
うん。それが一番。
うん。バトルフィールド3で自分の乗り物に乗った人には迷惑をかけてますが、と。まあ、サイジンさんもよくね、飛行機を頭から落としたりとかいろいろやらかしてくれますね。
めちゃくちゃ難しいですからね。大丈夫。まっすぐ飛ぶのが難しいんですか
ね。ね、本当に。FPS 歴1年の未だ初心者のただの感想であまりに役に立たないですが、メールしてみましたと。
そのね、ありがとうございます。
それではこれからも配信楽しみにしております。ということで、コバさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
バトルフィールドね、たまにやってましたけども。コバさん今ね、ヘイロー4やってますよ。
あ、そうみたいですね。う
ん、ヘイロー4始めて、なんかオンラインやってるみたいなんで、ぜひ。そう、サイジンさんもヘイロー4やってたでしょ、確か。
やってます、やってます。ね。難しいですよ、ヘイロー4。
ね。ヘイロー4はね、ヘイロー4あのあれですよ。ボードゲーム研究室の、川崎さんもやってるって。
おう。
うん。
あ、そう
か。この間会いましたけど。
そうか、買う買うって言ってたような気がします。うん、あの、うん、
手に入れたような。手に入れましたっていうことで。なんかね、ヘイロー4やってますわ。面白いらしいですよ。
面白いですよ。
うん。だからね、ちょっとコバさんも、できればちょっと、一緒にやってください、サイジさん。
本当ですね。
うん。
すごい、あの、打ち合いがすごいですから。ヘイロー4。
ああ、そうですか。
ガチで打ち合いますからね。
ちょっとね、俺はヘイロー4はちょっとスルーさせてもらうんで、申し訳ないですけどね。でも売れてるんで、ヘイロー4。
売れてます
ね。今回のね、まあ、サヤ人さんわかんないけど、さっき、収録したチャートのところで1位になってるんで、ちゃんと。
ヘイロー4。
それはちょっと本編聞いていただいて、
はい、
かなり売れてました。
どんぐらい売れた？400万本は売れてますよね。最初の週で。
さっきのチャート発表したのでは300何十万本だったかな。
おお。
初週、うん。でももう箱だけですからね。
うん。
大したもんです
よ、ね。すごいですね。
はい、じゃあ、コバさんありがとうございました。
ありがとうございました。
次です。ふみさん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
FPS 初心者ですが、お便りさせていただきます。自分の中での決まりは、体調が悪い時には FPS はしないことです。先日、夜勤明けでボーダーランズ2をやったところ、普段は酔わないのですが、その時は酔ってしまいましたと。
あらららら。
なので、初めて FPS やる方は体調がいい時にやることをお勧めします。ふみさんのね、最近、おっさんゲーマーズ通して、いろいろツイッターとかで絡ましてもらってる方ですけども。ボーダーランズ2で初めてその FPS してるゲームをやって、確かね、ブラックオプス2も、Wii U 版で買うって言ったかな。
お
ー。うん。だからその時一緒にやろうましょうって。
ですね。
言ってんですけど。なんかね、いろんなゲームにちょっとこう、浮気 したくなりそうになりながら、やってるみたいです。
いや、わかります。すごい。ちなみに、酔うかなって思った時は、酔い止めを飲むといいって聞きましたよ。
うん。ね、この間も言ってましたね。
うん。
酔い止めね、酔い止め飲んでもゲームをするかっていう話ですけども。でも確かにね、睡眠不足の時とか、本当に酒に酔ってる時ね、は、あんまりやると、本当気持ち悪くなるんで、ほどほどにするのをお勧めします。うちら基本的に酔っ払ってやってますけど、いつも。
そう、
ね。あまりね、あまり良くない、と思われます。
とかもう、前ね、大体飲んで やることが、もうほとんどですけど、うん
ね、
もう酒に酔ってんのか、FPS に酔ってんのか、
ね、全然わかんない。目が開かないとか言いながらやってますからね、最後の方ね。
これ年ぐ年しますから
ね。まあ、そんな感じで、ふみさんもじゃあちょっと、ブラックオプス2、Wii U 版の方でぜひね、
ぜひ
一緒にやりましょうと。
やりましょう。
いう感じです。はい。じゃあ次のお便りですね。
はい。
次がですね、カオルさんですね。
はい。
はい。ナベさん、こんにちは。初投稿させていただきます。カオルです。いつも、ポッドキャスト楽しく配置をしております。前々回の放送かな、お聞き、本格的に FPS を始めました。メタルギアオンライン以降、オンラインでのゲーム自体から遠ざかっていたのですが、とてもやる気にさせていただいた放送でした。FPS は20代に PC でプレイした以降、やらずに来ました。最近のゲーム事情に疎くなっていたのも事実ですが、そこで前回の放送で、いくらキルされてもいいんですの一言で一念発起し、コールオブデューティブラックオプスを購入し、早速おっさんゲーマーズに投稿させていただいた、というところで、感想は押し寄せる年並みには勝てないですと。照準の合わせがとても辛いし、マップを覚えるのは一苦労ですと。ですが、久々に面白いと感じ、ほぼ毎日トレーニングモードで練習しています。 私でもなんとかプレイできているので、ちょっとした抵抗でプレイをしてないようであればぜひ飛び込んでほしいですね、
うん。
初心者の方々に言いたいのは、なんとかなる、慣れてなんぼ、プレイせずに諦めるな、ですかねと、私はこの調子だとコールオブデューティブラックオフ2買ってしまいそうです、
うん、
はい、カオルさんですね。最近ね、やってますね、ブラックオプス。
ですね。
うん。トレーニングね、ずーっとやってみたいですよ。
ええー、あれも本当にトレーニングになりますからね。
うん。トレーニングもね、ブラックオプスのトレーニング。今回のブラックオプス2のトレーニング、ちょっとレベル上がってますね。敵のレベルが。
うん。
ボットがね、コンピューターの AI がちょっと頭良くなりましたよ。
ほうほうほうほう。
前は本当に棒立ちでしたけど。
うん。
うん。今回ちょっとちゃんとしてる。
へえ。
うん。ただちょっと前回のとまたちょっとトレーニングモードは違ってて、
うん、
前回のは完全にコンピューター対なんだ自分みたいな感じでできたんですけど、
うん、
なんかね今回ちょっと違うのかな。レベルアップがそのオンラインとなんか共用になってるのかな。ただなんかレベル10までは普通に経験値もらえるんだけど、
うん、
10以上は経験値半分しかもらえないのかな、トレーニングモードだと。
ほうほうほう、うん、でも半分はもらえる。
半分はもらえる。ただ一応練習にはなるはず。
うん、練習にはなりますかな、
うんうん。なんかね、いろいろ。あと完全コンピューター戦とかだと、もう全部武器解除された状態でできるので、
うん、
武器のチェックにもできるかも。
あ、素晴らしいですね。うん、いいトレーニングモードですね。うん、
だからちょっとぜひ、やってもらいたいかなと。うん、まあ、カオルさんも、多分、買うと思います。
うん。うん、
あの人は Wii U 買うって言ってましたから。
おお、
何かしらの機種で買うんじゃないかと。
うんですね。何かしらの機種で。
どこかしらで、ね、3つあるんで何かしらなるでしょうと。
うん。
カオルさんありがとうございましたと。
ああ
、うん、じゃあ次。コメガさん。はい、ナベさんこんにちは、コメガですと、うん。アナログゲームの回ではお世話になってます。はい、ボードゲームのね、お友達なんですけど、タコラジを、聞くようになってから FPS に興味を持ち、トルネ専用機と化していた PS3 で今はバトルフィールドシリーズを楽しんでいます。
おー、うん、
先日はナベさんとバトルフィールド3をプレイする機会を得、会話しながらのプレイの楽しさを知りました。まだ、連携とか役立つことはできませんでしたが、また一緒に遊んでいただけると嬉しいです。さて、初心者 FPS おっさんプレイヤーとして最初の壁はやはり敵に弾が全く当たらないことでした、
うん、
敵が小さすぎて純正コントローラーでは無理だと思い、マウス型のものを購入しようとも思ったのですが、
うん、
価格の高さに躊躇しているうちに慣れてしまい、うん、そこそこ当たるようになり、そのまま普通のコントローラーを使っています、
うん、
皆さんはどんなコントローラーを使っているのかちょっと気になりますねということで、コメガさんからお便りいただきました。
うん。
うん。コメガさんはね、バトルフィールド3もやってるし、バトルフィールド、バットカンパニー2をよくやってる感じがしますね。
あ、そうなん
ですね。うん。私もバットカンパニー2はすごい好きだったんで、
うん。うん。
あれね、オンラインよくできてるんですよね。
できてますね。
うん。
うん。
そうなんですよ。初めてね、そのね、スカイプで一緒にやったんですけど、
うん。
うん。うん、なかなか面白かったですよ。
いいですね、いいですね、素晴らしいですよ、うん、
でコントローラーの話になってますけど、うん、サラジンさんはあれですか、基本的に純正ですか。
純正です、普通の純正コントローラー、
うん、全くいじってないですか。
ええ、いじるあれがないです。なんていうんですか、なんかいろんなコントローラーが売ってるじゃないですか、うんうん、ここになんと、
はいはいはい、
全部評価が低いんですよ。
そうなんですかね
だから変えずに、うん、なんか、うん、ただ変えずに来たっていうだけで、
うん、基本的にXBOX のコントローラーは文句ないからいいんですけど、
うん、
うん、あれは FPS やるにはすごいやりやすいですよね、うん、スティックがちょうどいいし、ね、遊びが少ないし、
う
ん、
そうそうそう、
トリガーがねしっかりしてるから、
うんうん、
いいんですけど、うん、PS3 なんですよ問題は、
うん、
だから XBOX のコントローラーをねつなぐか、コンバーターつけてつなぐか、
うんうん、
あとは、俺はトリガーのところに、なんかアタッチメントみたいなのつけてるんですけど。
おうほう。
あ、なんか追加パーツ。
乗っけてましたね。乗っけてましたね、うん、写真に。
トリガーのところが長くでっかくなるやつをつけて、
うんうん、
バトルフィールドじゃねえや。コールオブデューティなんかはボタンの切り替えができるんで、トリガーの方で、
う
ん、
あ、
うん、打てるんで、だから Xbox と同じ感じで。あとスティックの上にもちょっとカバーをつけて、
うん、
指滑らないように。 しているんで、まあ、多少は違うんですけど、やっぱ基本的にスティックがね、うん、ふにゃふにゃなんで。
そうなんです
ね。ふにゃちんなんでね。
遊
びがね、くにゃって倒れちゃうんで、遊びが多すぎてちょっとダメなんですけど、
うん、
まあしょうがないんでね、
うん。
いろんなコントローラー出てますけど。
うん、なんかどれもこれもなんか買うにまでにちょっと躊躇してしまう、
うんね、
そうか。
そうなんですよね。みんなね、どれもこれも良さそうだなと思って実際にこう店頭で触ってみたりもするんですけど、
うん、
あのいろんなね、アマゾンとかああいうレビューサイト見ると評価がだいたい星5個中2つとか3つとかね、
うん
うん、まあ悪くはないですよとかね、
うん、
まあ銃声と大して変わりませんとか、
うん、
あと致命的にダメですとかそういうのも多いから結局どれいいんだろうみたいな、
そうね、
そんな感じなんですよ、
うん、
なんかだからいいコントローラーあったら教えてほしいですね。
本当ですね、逆にですね、うん、これすげえ使いやすいですよっていうのがあれば知りたいです
ね、うん、今ね一個だけ気になってるのはね、
ええ、
あのマッドキャッツっていうそのコントローラーメーカーが出してる、
ええ、
あの Xbox でも36あの PS3 でも出てるんですけど、
ええ、
ボタン配置変えられるやつ、
ああありましたね、
1万2000円ぐらいするやつ、
ええ、
スティックとかをボコって抜いて、
うん、
あの360型にも PS3 型にもできるっていう、
ああ
、ね、あれ欲しいんですよね、ちょっとだから1万2000円だし失敗したらやだなっていうね、
うん、
秋葉にふと売ってるんですけど、
うん、
なかなかね置いてあるやつがなくて、その触れるやつがなくて、箱に入ってるのってあるんですけど、
あ、
実際ね触れるやつがなくてね、
うん、
また触ってもゲームでやってみないと分かんないじゃないですか、
そうなん、ね、良かれと
実際のそのセンサーの反応具合みたいのは、
うん、
うん、あれねちょっと気になってるんですよね。
いや、どこだったかな、なんどっかのサイトで見たことはあります、ね。
うん、
うん、そんなするんですか。
あれ一万二千円ぐらいするんですよ。でもちょっといいなと思ってね、
うん、
気になってます。ちょっとこれいいコントローラーしてる人いたら本当教えてください。
情報を求む、
ね。特にPS3 ね。PS3 用でいいコントローラーあったら本当教えていただきたい。
うん。
ね、
本当ですね。
ねえ、もうコメガさんも逆に教えてください、いいのあったら。
ね、
お願いしますと。
お願いします。
はい、じゃあ次のお便りです。初めての方だな、スカブーさん。はい。良い講座でした。ブラックオプス2の参考にします、7割歩けば目から鱗でした、コールオブデューティ4から FPS 浅く触ってるけど、バカトツが体に染みついてしまってますゲストの方は上級者らしい語り口で説得力があって大変興味深かったです。
照れます
、ラジオ初めて聞きましたが、映像がないゲーム話って聞きやすいなぁと当たり前だけど思ってしまいましたということで、スカブーさんありがとうございます。
ありがとうございます、
いい講座だったそうですよ。
いやー、ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです
ね。サレジンさん、風邪ひいてるぐらいの方が調子がいいというのはねでも本当ね、7割歩け、
うん、
まあ、ずっと歩けって意味じゃないんですけど、ポイントポイントちゃんと歩くっていうのは大事ですね。うん、
大事ですね。
うん、
うん、
実際上手い人のプレイをこう動画とか見ててもね、
うん、
曲がり角とかそういうところでちゃんとゆっくり歩いて、それこそ構えながら歩いてる人もいるしね。
そう
ん、うん、大事かもしれないです。確かにこのバカトツっておっしゃってますけど、私もね、ついつい走ったまま突っ込んできますからね。
わかります。走りたくなるんですよね。
うん、で、横とか後ろにいるやつとか、うん、こう待ってるやつに撃たれて終わりみたいなね。
そうなんだね。
うん、ちょっと参考になってよかったなと。ぜひ今後もちょっと聞いていただければ。
ありがたいです、ね。
ありがたいです。そんなに役に立つ情報は流れませんけどね。
でも僕は結構役に立つなと思ってますよ。タコラジ。
ほんとね、適当に喋りますよ。
購入動機になってますからね。
全然あれでし、煽ってるだけだからね。じゃあ次のお便り。お名前39のおっさんさん。
お、
はい、まあ、同い年です。
お
本文、僕嫁ムスから来ました。ポッドキャストの登録完了しました。という非常にですね、わかりやすいメールですけども。 あの、僕と嫁さんと息子とゲームと、洋介さんのところから来ていただけたと。
あら。
登録していただいたということで、これから聞いていただけるのかなと。あの、CM 作戦が成功しましたからね。流していただいてるんでね。
はいはい。
姑息な手段がですね、着実に実を結んでいる。こうね、美味しい、こう、なんか、いいものはどんどんパクる時期なんですね、うん、うちは、うん。
素晴らしい。
そんなわけで39のおっさんさんも、また聞いていただければなと、思います。じゃあ、FPS のここに関しては最後のお便りかな。
はい。
烈風さんです。初めての方ですね。はい。はじめまして、烈風です。初めて投稿させていただきます。はい。ありがとうございます。第60回を聞きました。前回第59回を聞いたときは、FPS の歴史の紹介で、ウルフェンシュタイン 3D が出てきたとき、ウォー、ウルフェンシュタインと心の中で叫んだりしていました。僕は FPS ゲームに関しては、小学校高学年のときに、ウルフェンシュタイン 3D のリメイク、リターントゥーキャッスルウルフェンシュタインを、お父さんに勧められてやってからの、現在高校1年なので、初心者でも何でもないんですけど、と。何年やってんだじゃん。もうなんだかんだ6、7年をやってたことですね。まあ、初心者ではないんですが、壁を背にして歩くなど意識し忘れがちなことを教えてもらった感じで結構ためになった気がしますと。
あらららら。
ちゃんとこういうのも聞いておくべきですね。なんて。
あらららら。
あらららら。ね。うちらみたいな。どうしようもないのかね。また僕は使っているコンピューターが Mac なので、巷が最新ゲームでは光っている中、いつか Xbox 欲しいなぁと指を加えて見ているしかない日々を送っています。ディスゴナード、メダルオブオーナー、ウォーファイター、アサシンクリード3にヘイロー4、そしてコールオブデューティー、ブラックオプス2と、いつになったらできるのでしょうか。それでも Apple Store でコールオブデューティー、ブラックオプスや、ボーダーランズが出ていたり、Steam では FPS の最高峰、カウンターストライクグローバルオフェンシブが出ていたりするんですが、やはりゲーム会社さんにはもっと Mac 向けゲームを出していただきたいですと。確かにね。また、タコラジは僕が好きなポッドキャストトップ3に確実に入っていて、いつも更新を楽しみにしております。あら。トップ3に確実に入っていて、いつも更新を楽しみにしております。はい。2回言いました。はい、ありがとうございます。少し長くなりましたが、最後に鍋さんに、バイオハザードリベレーションズを強く進めさせていただきます。それでは次回も楽しみにしています。ということで、レップさんありがとうございます。初めて高校生。高校生だけど、うちらより先輩だな、これ。
うん、
FPS に関してはね。お父さんが好きなんだね。高校生のお父さんってことは下手したら16歳でしょ ?1 年生だから。ちょうどお父さん25ぐらいで子供産んでってなったら下手したら俺と同じぐらいですね、お父さん多分。
多分そうか
ね。ね、多分お父さんに近いんじゃないかな、俺なんか。歳。そうか。じゃあお父さんも一緒にやりましょう。てかお父さん、レップさんに360買ってあげてください。
本当ですよ。
今安いから。
クリスマス。
そうだ、クリスマスにちょっと買ってもらいましょう。
うん。
もしくはちょっとバイトしてですね、頑張って。
うん。
1年生だったら。まあ、月に、まあ、週に1回でもバイトすれば、うん、2ヶ月ぐらいバイトすれば買えるでしょ。
うん。
ね。
ですね。
うん。ぜひ、360も。
うん。
まあ、マークでもいいですけども。360もぜひ、やりましょう。
いいですね。お父さん買ってあげて。
お父さん買ってあげて。ね。まあその年齢制限とかいろいろ細かいことはまあその各自の家の方で頑張っていただいてですね。そうね、ありがたいことですよ。若い人も聞いてくれてんだなと思って。うちだってほら、おっさんばっかだから。基本的に聞いてる人は。
ね。一体どれぐらいの年代の方が聞いてあるんですかね。
どうなんですかね。今ほら、ポッドキャストってそのダウンロード数とかわからないから、全然どのぐらいの人が聞いてるのかもわからないし、毎週聞いてくれてる人がどのぐらいいるのかって、いつもツイッターで絡んでる人間ぐらいしか聞いてないんじゃないかと思ってたからね。10人とはそんなもんかいと思うわけなんですけど。
でもこうやってね、新しく聞いてくれる方も、
ね、
投稿もね、していただけるから、
ね、あんまり適当なことは言えないぞっていうことがね、あ んま適当なこと言っちゃダメだぞっていうことがね、よくわかりました。ありがたい。あと、バイオハザードリベレーションズ。これ、サイヤ人さんと二人でやってましたね。一時。
できましたね。
あの、ゲームとしてはすごい、ちゃんとしてたけども、バイオハザードじゃなかったっていうところで、二人でやめちゃいましたけど。
リベレーションズって、あれ？
あ、あれか。
あれじゃないですか。3DS？
あ、3DS の方か。あ、ごめんなさい。あれ、勘違いしてた。あっちかと思ってた。あの、オペレーションラクンシティかと思った。そっか、リベレーションズね。3DS のやつだね。
なんかめちゃくちゃ評価いいらしい
ね。うん、これみんなに勧められるんですけど。
ね。
ほら、相変わらず去年から 3DS 買ってないでしょ。
そう。
去年、モンハンの時買うっつって買わなくて、
うん。
LL が出た時買うっつって買わなくて、結局、ほら、Wii U 買っちゃうからさ。
そう。
リベレーションズ移植してくんないですかね。
ね、Wii U。あれでね、苦
手で。そうそうそう。なんならあの、パッドだけでもいいから。
うん。
あの、3DS のゲーム全部 Wii U でできるようにしてくんないですかね。
いや、ほ
んとに。ダウンロード販売でもいいから。
うん。
これ買うんで、その、3000円とか4000円くらいでもいいから。
ほんとですね。HD エディションみたいな感じで、ね。
なんかそんな、
ね、
ほら、2番線じゃなんか得意でしょ、そういうの。お金稼ぎのやつ、うん、カプコン。
うん。そうですね。
そういうのいいから。ねえ。うん。リベレーションですね。
うん。
ぜひやりたいゲームではあるんですけど、
うん、
もうね、ちっちゃい画面が苦手なので、ちょっと 3DS はいいです。ほんとパッドでやりたいですよ。
うん。
Wii U の。
Wii U のパッドでやりたいですね。
うん。
うん。
そのぐらいの感じですけど。はい、レッブさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、学生さんなんで、ほどほどにゲームも楽しんでいただいて。あんまりあの、おっさん、変な、こういうおっさんにならないようにですね。真面目に勉強していただけたらなと思いますけどもありがとうございます。そしてこれでお便りはじゃあ一旦とりあえず終わりにしまして、
はい、
うん、こんな感じですね。だいたいタコラジ、FPS 講座というかまあ雑談でしたけどもほぼこんなもんですかね。言い忘れたことないですかね。
言い忘れたことですかね、
うん、
まあ、うん、余談っていうかあれになるんですけど、
うん、
あの、この、昨日かな、ニコニコ動画生放送で、はいはい、あの、ブラックオプス2発売直前パーティーみたいなのが
やってましたね。
やってましたね。
うん、
日本語吹き替え版の紹介やってましたけど、
うんうんうん、
良さげでしたね。
良さげだった。ああ、やっぱり、一応ね、吹き替えは Wii U 版で買うつもりなんで、そして Wii U 版の評価結構いいので、
うん、
なんかパッドでもぬるぬる動くぞっていうのが書いてあったんで期待してますよ。
うん、しかもあのゾンビモードがですね、
うん、
まああの日本語吹き替えになってるじゃないですか。
うん、そうだ、この間やったら全然分かんなかったですもんね、何やったり
ね。え、そうなんでしょ。で、字幕版は、
うん、
字幕つかないらしいんですよ。あの字幕版、日本語字幕版のゾンビモードは。
うんうん、
日本語字幕つかないらしいんですよ。
どういうことですか？
喋ってるでしょ、キャラクターが。
うん、
なんか、ゲップしたりなんか、なんか出てるじゃないですか、なんとかなんとかって、
うん。あれ字幕出ない？
字幕つかないらしいんですよ。
それわかんないじゃない。
そうなんですよ。
マジで？
でも吹き替えは、ちゃんとフルボイス。
あー。
日本語。
じゃあ、吹き替えで。
うん。
なんでスクエニはいつもそういうことするのかな？なんでそういうわけのわかんないことするのかな？
ねえ。
だってあの、ほら、ヒットマンが出るでしょ、今度。
うん、出ます。
あれはだってほら、英語音声後からダウンロード配信するでしょ？
うん。
だったら、コールオブデューティブラックオフスもやればいいじゃないですか？日本語音声だけ。
そうですね。
ダウンロード。
後から配信してね。
ね。有料で別に500円くらいだったら買うよ。
うん、買えますよ。普通に買えますよ。
ね。
うん。
でもやんないでしょ、そういうこと。
やんないですね。
それはなぜかって言ったら、スクエニだからでしょ。うんまあいいけどね。うん。とりあえずは日本語版は、発売22日
?22 日。
字幕版ですね。
字幕版が。
字幕版が出て、
うん。
で、その1ヶ月後に吹き替えると。
うん。
サイジンさんは PS3 の字幕版も買う。
そうです。PS3 は字幕版で、
で、
Wii U 版が吹き替え版。
版、うん。今やってるのは360のアジア版と。
アジア版。
うん。ねえ、もう PS3 版まだそんなすぐ買わないかもしれないですけど。買います。
買うでしょうね。
まあ、買うでしょうね。だって周りがみんなやってたらね、ちょっと俺も一緒に参加しようかなみたいになるんで。
なりますもんね。
ただまあ一応360版が結構進んじゃってるのでね。
うん。
うん。 当分はこっちメインでいきますけど、うん、
ですね、
うん、あとストーリーはもう Wii U 版でやります、
うん、
キャンペーンは
キャンペーンも良かったですよ、吹き替えのやつ、まあ字幕ももちろんいいでしょうけど、うん、吹き替えのやつ良かったですよ、
うん
うんうん、ただ僕声優さんとかをよく知らないです全然。
あれもわかんない。
その、うん、誰が誰っていうのは全然わかんないから、うん、あれなんですけど、ただあの、コメントが出てじゃないですか、ニコニコの。うん、おぉって。
ああ。
うん、言ってましたから、多分、有名な方の。
なんとなくわかる。うん、言ってること。あの、あ、ジャック・バウアーの声の人だとかね。
うん、
そんな感じだね。
うん、なんかそういう感じの、はいはい、なんか。あれ
よくわかんないけどね。
ね
まあ、じゃあ、そんな感じで、ブラックオプスの話もしましょう。
うんですね。
ちょっと、まあ、次回とは言わないものの、
うん
ね。今回ね、この収録も本当は、今日は11月何日、うん、今は明けて21日ですけど、ね、本当はこの間の金曜日に収録するっつってて。
そうなん
だ。実際集まったし。
うん。
でも、俺とサイヤ人さんとあともう一人いて、ブラックオプス2やってて、で、もういいや、今日は収録なんかする場合じゃねえ。面白いからこのままやるぞ、つって、そのまま2時過ぎぐらいまでやってて、寝ちゃって、次の日は俺が飲み会で、もう酔っ払っちゃってダメで、その次の日はサイヤ人さんが寝落ちしたんだけど。
寝落ちしましたね。
で、昨日、で、昨日が、昨日もなんか、俺がダメだったんだっけかな。俺がもう眠かった。そうだ、サイジンさんも寝てたわ。二人とも寝てたんだわ。そんなこんなで金曜から今日まで伸びちゃったもんでね。予定が大幅にずれましたけども。まあこれ明日じゃあ編集して出すんで。まっすぐまたじゃあブラックオプスの話を。
Wii U 版出て、吹き替え版が出てからのあれでいいんじゃないですか。
うん、もうその頃はもう年末なんでね。
うん。
年末なんで、今年のゲーム何が良かったですか賞もやりたいしね。
本当ですね。
うん。その辺も考えておいてくださいね。
あ、本当ですね。
うん。
ゲーム、タコラジオブザイヤー。
うん。またやりますよ。
いいですね。
じゃあ、今回はそんなもんで。
はい。
はい。ありがとうございました、サイヤ人さん。
ありがとうございました。
この後はじゃあ、サクッとこう、ちょっと終わらせて、ブラックオプスやりますよ。
本当ですね。やりましょう。
はい、じゃあ以上です。
はい。
はい、ではタコラジ第61回はこの辺で終わりになります、今回ですね、オープニング部分とメインの、サヤ人さんを呼んでのお話の部分と今回のエンディングの今話してる部分ですね、収録してる日にちがですね全然バラバラでして、本当はねもうこの61回は先週の末には、配信する予定だったんですが、まあ、なんせブラックオプス2が面白すぎてですね、収録伸び伸びになり、ね、こんな感じになっちゃったんですけども、まあ、そのぐらいハマってますので皆さんもぜひやってみてはいかがかなと思います。あとこれからそうですね、当分ブラックオプス2をやりつつで、今この収録してるのが22日でして、ついに日本版がもう発売になっちゃいましてね、もうこの1回のポッドキャストの中でもだいぶ話したことがずれてきてるかもしれませんが、でブラックオプス2多分箱版も PS3 版もだいぶねフレンドさんが買われると思うので、いろいろやっていきたいんですけども、それがまあ一段落つく頃に今度 Wii U がですね発売になりますので、ゾンビ U とモンハンとやりつつ、そしてさらに12月の末ぐらいになると Wii U 版のブラックオプス2が出るというところでですね、まだまだ年内忙しいですね。海外の方だとつい最近ヒットマンの新作が出たりとか、あと12月になるとファークライの3ですね、これがもうレビューで100点満点出たりなんかしてる、すごいんですけども、まあ、この辺は日本版をね待って買おうかなと。ちょっと先なんでね待ちきれないなっていう感じもしつつ、でもまあストーリーがメインなのでこれは日本版を待ちますかという感じになってますね、うん、その辺がやっぱりちょっと期待できるとこでしょうか。あとはもうね、バトルフィールド3の、新しいマップアフターマスももうすぐかな、12月頭 もしかしたらもうあと1週間とか10日ぐらいで出るんじゃないでしょうか。それも気になってますし、あとついさっき落としたんですけども、ウォーキングデッドのエピソード5、最終エピソードですね。これがもう出ました。さっき落としたんですけど、これいつできるかな、やりたいんですけどね。内容が面白いので、うん、今年遊んだ中で5本の指には絶対入るゲームかなと思ってます、ウォーキングデッドの方は。でその、まあ、5本の指っていう話で思い出しましたけども、この時期になるとだいたいゲーム系のポッドキャストさんだと自分のねベストゲームみたいなのをまとめてくると思うのですが、まあ、うちもまた今年もですね、今年のベストゲームみたいなお話をしようと思ってます。12月の、まあ、最終週ぐらいになるんですかね、年内最後の配信ぐらいでやろうかなと思ってますので、まあ、もし皆さんもですね、今年遊んだゲーム、今年発売したゲームじゃなくてもいいですね、今年遊んだゲームとかでこれが面白かったと、この辺が面白かったっていうのがあれば、またお便りいただけると嬉しいです。あとさっき本編の中で話した FPS に向いてるコントローラーとかね、その辺のお便りもいただけたら嬉しいですかね。あとはね、 Wii U を買うにあたって結構まあうちも若干の揉め事が起こりましたけども、新しいゲームハードを買うとき、特に、既婚者の方ですね、なかなか難しい問題だと思うんですけども、この辺のね面白いエピソードみたいなものがあれば、またそういうのもねちょっと送っていただけるといいかな。それも昨日ですね、ちょっと私のフレンドさん、まあリアルにこうお付き合いもある友達関係の人たちとですね、ちょっと新橋で飲んでたんですけど、そこでねやっぱりみんな既婚者なもんで、Wii U 買うにあたっての苦労話みたいなのを、ね、聞きましてね、それがすごく面白かったんで、まあ Wii U ね出るんでみんな欲しいとは思ってるんですけども、なかなかこう買うってのが言い出せないお父さんの辛いところみたいなのがね、まあ、お便りいただけたら非常に嬉しいです。そんなお話もしていきたいかなと思ってます。では私はですね、これからまたブラックオプス2の方をやりたいと思いますので、今日はこの辺で失礼します。最後まで聞いていただいてありがとうございました。